シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ技支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は旅と日々について話します。
はい。
この映画は11月7日公開の日本映画で89分ですね。
はい。
監督が三宅翔さんで、脚本も三宅翔さんで、まあ、原作が柘植義治の原作があると。
はい、
映画 .com の説明をと、夜明けのすべて、稽古目を済ませての、三宅翔が監督脚本を手掛け、柘植義治の短編漫画、海辺の女系、本屋ら道のベンさんを原作に取り上げたドラマ、ということで、ね、まあいろいろあと書いてますけど、
はい、
で、僕から感想を言いますけど、
はい、
僕はすごい、めちゃめちゃ好きな作品。僕は夜明けのすべても、稽古目を済ませてもあんまり好きじゃないんですけど、まあ多分配信、どっちも配信で話したと思うんですけど、
はい、
話しましたよね。
はい、両方ともやりましたね。そうですね。はい。
多分そんなにいい話をしてないんですけど、今回は僕は一番好きかもしれないですね。まあ、これ以外に見てるのはあれなんですけどね、なんだっけ。君の鳥は歌えるか。
はいはい。
ぐらいしか見てないんですけど、
うん、
まあ、はい。一番好きですね。
うん、
まあ多分僕は優しすぎる映画あんま好きじゃなくて。
ああ。うん。
特に夜明けのすべては、出てくる人たちがみんな優しすぎるなと思って。
そうですね。まあね。
全然乗れなかったんですよね。
うん、
まあ、いじめるようなやつもあんま別に好きではないんですけど。
まあね。
はい。まあ、いいんですけど、まあ過去の作品は置いといて、まあ、今回はとても良かったなと思いましたね。
うん、
で、2回見たんですけど、
はい。
1回目は、話の構造を全然わかんないまま見ちゃってたから、よくは話をちゃんと理解できなくて、感じがしたんで、もう一回ちゃんと、あ、こういう話か。だから、海辺の話は、まあ、映画内映画というか、っていうことを、まあ知らないで見に行くじゃないですか。まあ多分みんなそうだった
かも。まあ、はいはい。
あ、それをシムンギョンが書いてんだっていうのを知って、まあもちろん理解はできますよ。
うんうん、
でもなんか、それを前提に知った上で見た方がもうちょっと深く見れるんじゃないかなと思ったんで、もう一回行ったんですけど、まあ、二回目見た時はなんかこう、多幸感に溢れるというか、すごく幸せな、まあ、さっき話したサヨナラスローボールもそうですけど、なんかこう、幸せな気分になったんですよね。そういう意味で、とてもいい映画だなっていうふうに、まず直感として感じたというか。
はいはいはい。
だから、劇中で、佐野史郎を演じる、なんか、教授みたいな人が、この映画は、セクシーな映画ですね、みたいな。僕にとっては、この映画はすごい幸せな映画だなっていう、感じたというか、五感で感じたなっていう。
言ってましたね、それもね。
はい。で、そうですね、なんだろうな。まあ、三つに分けられると思うんですけど、
はい。
だから映画、原作がある二つと、まあその中間を繋ぐ作品があって、まあどっちかって言ったら僕はやっぱり、ベンさんの話が一番面白かったなと思うんですけど、はい。特に堤真一は、途中まで堤真一だって気づかないぐらいだったし、俺これ堤真一に似てるけど、どうなんだろうなと思って、よく見たらやっぱ堤真一だな、みたいな。で、僕はあれなんですよ。未だに原作は読んでないんで、
ああ、そうです、ね。
原作と、はい、どれくらい違うとか同じかとか全然知らないんですけど、まあでもみんなの感想を聞く限り、ほぼ一緒だっていうか、
そうですね、
結構忠実っていうことは聞いてるんですけど、まあそれにしてもベンさんの間とか、話し方とかがめちゃくちゃ面白いし、僕が一番好きなのは、ベンさんが、あの性格をしてるから、すごい頑固者っぽいし、偏屈っぽい感じに思うじゃないですか、一瞬。
はい。はい、
でも全然世俗的で、なんか欲深いし。
はい。ですよね。
見た目の全然違うところが面白いな。あとまあ、ボソッという面白いことを言うじゃないですか。まあまあもちろん魚が凍ってて、それを見て固まって、手にするところとかもめちゃくちゃ面白いし、
はい、
まあ、いっぱい笑いましたね。まあ、あれが、すごい、俳優的演技というか、っていうので、あんま乗れないという人いるかもしれないけど、まあ僕はすごい好きですね。で、前半は、 後半に比べてこう、ちょっとぼんやりしてるというか、
うん、
なんか、真ん中のパートで学生がなんか感想を言うんですけど、
はい、
そんな感想だの映画かなって思ったりとかして、分かり合えない。人と人は分かり合えないっていう、別に思わなかったけどな、とか。
ああ。
でも怖さは感じたんですよね。
うん
うん、あの、海の激しさ、
うん。いや、あれは怖いですよね。
あれ、絶対、その普通の映画だったら死ぬ前触れの。
死にますね、あれね、
うん。波の高さじゃないですか。
あんな真っ暗で泳がないし、普通、みたいな。
あの、岐阜で乙啓さんと見たある映画があるんですけど、
はいはい、
その映画はもう全然あれより波が緩やかなのに、
うん、
その中で人が死ぬっていう。
ああ、ありましたね。今年見たやつね。ね、うん、それで死ぬのみたいなね。
え、なんで死ぬのあれでっていう。
ありましたね。うん、
あの人だ、絶対これで死んでますよね。
死んでますね。二人ともね。
はい。はい。まあ、だから、前半は僕はあんまピントは来てないですけど。
お
うん、でもまあ、うん、まあもう面白かったかなっていうですかね。
うん、
あと中盤の話もすごい面白かったし、
はい、
佐野史郎が咳込んでて一瞬次の時にもう死んでるっていう。
はい、まあ、あの、コメディでよくあるやつですよね。
そうですね。でも双子っていうのはさすがに、なんでいるんだと思ったら。
びっくりするとこですよね、あれで。しかも、すぐその後また出てくるっていうね。
うん。
あれはなかなか、あの、想像してなかったですね、あれはね。
まあ、シムウンギョンが説明してくれるから、わかる。
うん。
けどっていう。
なんなら、ニコニコしてるっていうね。
そう。そっちの方がいい感じの人なんですよね。そうそうそうそう。なんかちょっと親しみやすいというか。うん、
はいはい。
あと、その、咳込む前に、
うん、
教授と、
うん、
シムウンギョンが立ち話してる、
はいはい。
じゃないですか。
うん。
なんかあの、話題を見つけようとする二人の感じとかいうのも、うん、とても良かったし。
そうですね。うまいですよね。
めっちゃあるな、ああいうのって、思いましたね。
はいはい。ありますね。
そうですね。まあ、そんな感じかな。
うん。
楽しかったですね、僕は。
わ
あ。あの、いいね、うん、雪深い映像も良かったですね。
自然ね。
うん。うん。まあ、あの家とか。だから、乙啓さんは、はい、
うん、
雪深い地域に住んでるから、あんま目新しさないかもしれない
ですけど。雪深くはないですけど、雪深い地域が、同じ県内にあるんでね、うん、行けるんでですね、そう、まあ、そんなに苦労しなくてもね。うん。
ああいう、だって、合掌造りみたいな家もあるわけですもんね。あれは違ったけど、
はい、
映画では違ったけど、白川郷とかって
合掌造り。そうですね。なんかだから、車で1時間かそこら行けば、うん、そういうところに行けますね。
うん。うんうん、あの雪、だから前半はなんか暑いし、
はいはいはい、
で後半はなんかもう寒いみたいなのがすごい伝わってくるし、
うんうん、
映像がどっちも、だから夏は怖いし、冬はもう死ぬんじゃないかぐらい寒そうだし、
うんうん、
はい、全体的にその絵も僕はすごいいいなぁと思いましたけどね、
うん。
はい。まあそんな感じで。
はい。
あと、あ、ごめんなさい。ちょっと、マジどうでもいいんですけど、
はい、
三宅翔さんの監督の顔わかります、
うん、はいはい。まあ、写真も載ってますしね。はい。
この人から、この見た目から、この映画を作るっていつも思えないんですけど。あの、呼び分けのすべても。
ちょっと失礼かもしれないですけど。
なんかノワール映画とか撮りそうじゃないですか。
うん、ちょっとね、確かにね。そうですね、うん。まあ。
すごい優しい映画っていつも撮るなと、う
んうん。お会いしたことっていうか、まあ、見られたことはないですか、なんか。
ないですね。
絶対見ようね。ああ。まあ、僕もないんで、あれですけど、はい、まあ、そういうの、もしかしたら見ると、ちょっと印象が違うかもしれないですね。わかんないですけどね。写真だけなんで、この。
ボードですしね。
そうですね。そうそうそう。
はい。すみません、ルッキーズので。はい。
はい。
じゃあ、おとけさん、お願いします。
はい。まず、映画の感想としては、これはまあ、とても面白かったですね、僕も。
うん。
で、まず、僕は原作の漫画を先に読んでですね。
うん。
で、それから、映画見て、で、実は2回見たんですけど、僕も。
はい。
1回見たときは、つまんなくはなかったんですけど、
うん。
正直あんまピンとこなかったですね。
うん。
で、この作品は、まあ、マンスリーシネマトーク東京のお題映画でもあり、
うん。
マンスリーシネマトーク岐阜でも同じお題で、あの、
うん、
会を開いたんですけども、
はい。
ちょっとこのままでは A も B も上げづらいなと思って、
うん、
ちょっとどうしようかなと思って、あの、ちょっと収録の合間に松さんに感想をちょっとお聞きしたんですよね。ちょっと会を、うん、会をやる前にね。
はい。
で、 まあ、いろいろお話をして、ああ、そうか、っていろいろ考えて、もう一回見に行ったら、うん、まあ、最終的にすごく面白くなったっていう感じですかね。
うん、
うん。で、そうですね、どっから話そうかな。あ、まず原作ですけど、
はい。
絵のタッチとしては、うん、鬼太郎の水木しげるっぽいタッチ。
うん、
もしくは、裸足の弦というか、
はい。
ちょっと書き込みが多い感じの、ああいう漫画なんですよね。うん、で、なんなら、柘植義晴さんは、水木しげるの、アシスタントっていうか、一緒に仕事してたことがあったみたいで、まあ、それも影響あるのかもしれないですね。なんか、ちょっと絵は似てるというか、はいはい。
成田凌の、なんだっけ、うん、なんとかの、片山監督の映画を見たんですけど。
はい。何でしたかね。
それも柘植義晴で、うん、その時は原作読んだんですよ。
ああ、はいはい。
だから、
絵
はこんな感じっていうのを知ってます、
うんうん。なんかちょっと怖い感じがするっていうかね。まあ、鬼太郎のせいかもしれないですけど、それは。印象がね、うん
うん。
うん。はい。で、そう、まあ、僕が最初に見てピンとこなかったっていうところもあって、まあ、最終的に面白かったんですけど、
うん。
まあ、エンタメ映画ではそんなにないのかなと思って。
はい。
どっちかというと。で、なんかアクションがあったりとかね、サスペンスがあったりとかそういう感じではないんで、特別なことが起こらないとは言えば起こらないんで、
うん、
結構やっぱり、三宅翔監督の作品はそういうの多いと思うんですけど、この評価が受け手の心境とか態度によって、まあ結構影響されやすい作品なんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。だから何にも思わない人は何にも思わないみたいなことは結構あるかもしれないと思ったんですよね。うん、なんなら僕一回見たときはそれに近かったかもしれないですね。
うん。
うん、で、まあ、過去作で言うと、はい、最近見たので順番で言うと、夜明けのすべては、まあなかなか僕は良かったと思いましたし、
うん、
稽古目を済ませても、まあ面白かったですし、
うん、
ただその前の君の鳥を歌えるは僕は正直ピンとこなかったんですね。
うん。
うん。で、もしかしたらこれは見直したらピンとくるかもしれないですけど。
うん。
うん。まあ、だから、結構映画好きな方の中では評価の高い監督であるんだけど、うんはいねうん、自分にはハマるかハマらないかっていうと、まあ、どっちでもないというか、あんまり、そんなにすごくハマるっていう感じの監督じゃないのかなとは思って、いましたね、
うん。
でも面白かったですけどね、今回はね。
うん、
で、まあ、最初にまあ、じゃあ、なんでハマんなかったのかなっていうのを、考えてたんですけど、
はい。
まあ、これはまあ、例えば、東京で開催した時にそういう話題が出たか、わかんないですけど、
うん。
この作品が取り扱ってるその、旅っていうの、旅行先っていうのが、
うん。
まあ、どっちも、田舎ですよね。
うん、
海も、まあすごい田舎の、なんかおばあちゃん家かなんかに来てる青年みたいなね、
うん、
感じもありましたし、うんまあ、雪国の方もなんかはあれもまさに田舎ですけど、
うん、
だから、僕はまず、そもそも都会っていうところに住んだことがないんですよね。
うん、
なんで旅行先って言っても、わざわざすごい田舎に行くってそんなにないっていうか、どっちかっていうと、うん観光地というか、都会に行ったりすることがひょっとしたら多いんですよね。
うん。
だからその人の旅行の旅のイメージによってこれは結構印象が変わるんじゃないかなと思って。
うん。
まあなんかこれを面白いと思える人はひょっとしたら都会の人なのかなって最初にちょっと思ったところはあったんですよね。
うん。
うん。だから旅といえばゆったりするもので、その、田舎に行くもんだって思ってる人が見るとピンとくるかもしれないけど、
うん、
なんならそもそも田舎に住んでる人にとっては何とも思わないかもしれないところはあるのかなって思ったんですよね。
うん。
うん、まあ、そういう人とそうじゃない人がいるんで、それは聞いてみないとね、わかんないところですけど。まあ、なんか、ピンとこなかった理由としてはそれぐらいしか思いつかなかったですけど、まあ、そんなところはありましたかね。
うん。
で、じゃあ本題として、まあ、この作品良かった点、いくつか挙げたいですけど、
はい。
まずは、その、作中に出てくる言葉がすごい印象的だったなっていうところですかね。
うん。
まあ、パンフレットに書いてあったでもそのまま読みますけど、シムウンギョンが、韓国語でセリフとして喋ってる言葉で、
うん。
日常とは周囲のものや感情に名前を与え、 慣れ合うことだ。
うん。
言葉から遠いところで、そのままずっと佇んでいたい。しかし、いつも必ず言葉に捕まってしまうと。いうセリフがあって、
うん、はい。
まあなんかもうこれがこの作品の全てを表しているような感じもしましたね。
うん。
つまりまあ旅っていうのは、そういうものから逃れるためにするものだと。
うん。
この人にとってはそういうもんですよね。
うん。
だからそれをまあなんか体現してる映画だなっていうふうに思いましたし、
うん。
この感覚は、あ、なるほどな、なんとなくわかるなっていうところはありましたね、僕も。
うん、うん。だから、あれじゃないですか。僕もそのセリフはすごい好きで、
うんうん、
まあ、小説とか読んでる理由の一つはそういうことで、
あ、はいはい、
自分が言葉としてはうまく説明できない感情だったり、
うん、
出来事を、
うん、
まあ、物語として定義することだと思うんですね。
うんうん、
で、それを、例えばその、シムウンギョンは、まあ、韓国から日本に出てきた時には、
うんうん、
多分そういうことの連続だったと思うんですよ。
そうですね、
うん。僕もだから大学で東京に出てきた時に、
うん、
最初はだから、全然右も左もわかんない状況っていうのが続いて、うんうん、でもいずれその何年か経ってくると、それが日常化してしまうと、す、
う、
べ、
んうん、
てに名前がついていると。
うんうん、
だから、それから逃れるために、シムウンギョンで言えば、まあ、田舎に予約もせずに、
うん、
旅に出るっていうことで、困る。困ることが、まあ、人生の豊かさにつながる。でも、おとぎやさんは、まあ、悪い言い方すると、まあ、どちらかというと田舎の方に住んでるから、
うん、
逆に、東京とかに旅行に来ると、
そうそう。
そっちが、それが生じるっていうことですよね、そうそうそう、多分。
まあ、どっちにしても、見たことないものとか、
うん、
味わったことのない感情を味わうものが、どっちにも当てはまりますよね、それはね。
うんうん、
それが旅だっていうことですよね。それは多分、誰しもこれ、なるほどなと思うよね、言葉だと思うんで。そうそう、これはすごい。
彼らにとっては田舎だっただけであって。
そうそうそう。
田舎とか、あそこの場所だっただけ、うん。うん。
これはすごい、これは一回目見たときもすごいピンときたとこですね。
うん。
うん、まあ確かに、だからみんな旅に出かけるんだな、みたいなふうに思いましたね。
うん。うん、
まあ確かに自分もそうだなと思って。うん。
うん、だから成長するのかもしれないですね、旅にする。
ああ、そうですね。
うん、
であとは、もう一個挙げるとすれば、ベンさんの言葉で、
うん、
悲しさをどれだけ深く描けるかが大事だと思う、みたいなね、うん。映画とか小説はそういうのが大事だ、みたいなことを急に言い出すんですけど、
うん、
ちょっと面白いんですけど、ああ、まあ確かにそうだな、みたいなふうにちょっと僕も思いましたし、
うん、
まあなんか、この作品はあんまり悲しいっていう感じはしないですけど、
うん、
後半は特にそうですけど、なんか寂しいっていう感じはしましたね。
うん。
うん。まあ、前半の海のやつもちょっと寂しい感じはちょっとしましたかね。
うん。
うん。まあ、そういう意味で体現してるのかな、みたいなとこありましたね。で、2点目としては、まあ、原作せっかく読んだんであれですけど、まあ、原作の雰囲気がすごい再現されてるなっていうのを思いましたね。かなりこの原作のイメージの通り映像化されてるっていうのはすごいありましたね。
うん、
やっぱり前半の海のところは、やっぱりその、うん、やっぱ海の怖さみたいなのがすごい僕は感じたんですけど、漫画の絵を見ても、土砂降りだし暗いし、そこで泳ぐみたいなね。
うん、
しかもなんか、河合優美が、いい感じよって言って、男の子をね、こう、なんか、励ますというかね、
うん、
なんか、もっと向こうとか言って、なんか遠くに行かせようとするんですよね。
うん。
なんか殺そうとしてんのかなみたいなね。なんか、そういう雰囲気さえあるんですけど、で、原作もそういうシーンがあって、なんかそれで終わっちゃうところがあって、何この話みたいなね、感じなんですけど、
うん、
なんかそういう雰囲気がすごいよく表現されてましたし、
うん、
あと後半のシーンもやっぱり、すごい、雪深いところだし、
うん、
あとはなんか川に入るシーンがあるじゃないですか。
はい。
鯉を取りに行く途中になんか川が流れてて、うんうん、なんでわざわざそこを通るのかわかんないですけど、はい、めちゃくちゃ寒そうな川に入るとか、
うん、
で、まあ最終的に真っ暗になるとか、ああいうところも、うん、原作通りだなって感じはしましたね。
うん。
うん、原作と違うところといえば、まあカメラというアイテムを入れてるところですかね。
うん、
原作にはないんですけどね、
うん、
それが、うん。だから、その話を、二つの話というか、真ん中と後半をつなぐために、そのカメラをね、
うん、
大事なアイテムにしてて。
はい。
で、あの、警察官がやってくるっていうのもオリジナルなんですけど、
うん、
だからカメラがきっかけにそういう話が一応入れられてるって感じですかね。
うん。
あとはそうですね、演技もやっぱり、松さんがおっしゃった通りで、あの、堤真一の演技素晴らしかったですし、
うん。
あの、シムンギョンの、やっぱり、独特な話し方もすごい良かったですよね。
うん。
うん、なんかすごい、まあ、気の弱い感じというかね、なんか、あの感じが絶妙に出てて良かったですよね。うん。うん、カメラを、こう、無理やり進められる時の、断りたいけど断れない感じとかね。
うん。
あるな、ああいうのって思ってね。
うん。
いいですって言ってんのに、あ、もっとなんか軽いのあったから持ってくるよとか言ってね。
うん。もうまあもう、なし的にもらってしまう。そうそうそう。
まあ結果的にね、そっから話がこう、進むわけですけどね、うん。うん。なんか意外と写真撮ったりとかしてましたよね、結局ね。
うん。うん、僕なんか予告編の、
はい。
旅と日々って最後言う言葉のあるんですけど、
うん。
その言葉の、なんか話し方がすごい好きです。
ああ。
多分あれもシムンギョンが言ってるんじゃないかと思うんですけど。
あの、セリフでシムンギョンの話し方っていうか言い方で印象残ったのは、うん、あの、さようでございますかっていうセリフがあるんですよね。
いいっすよね。
あれも、あの、なんか、言いそうじゃない言葉だけど、間違ってはないみたいなとこなんですけど、
うん。
あれなんかシムンギョンのアドリブだったらしくって。
あ、読んでて、
はい。
原作で書いてるから、入れたってことですか、じゃあ。
あ、原作にあったかな、どうだ
ろう。あ、ないんですか。
まあ、何にしても、あの、台本にはないセリフらしく
て。へぇ、めっちゃいいっすよね、あそこ。
あそこすごいいいですよね。でも、なんか、うん、監督、あ、それいいですね、って、OK にしたみたいなね、うん、らしいんですけど。
あれいいっすよ、かわいいし。
うん、なんか、その、主人公リーさんっていう名前ですけど、
うん、
まあ、リーさんが言わせたみたいなね、感じがあるのかなと思ってね。
うんうん、でもあの言葉が出てくる、語彙力すごい
よね。そうですよね、うん
うん。日本人でもあんまり使わない。
まあそうですね。
うん、
だから あのシーンであの言葉を出すっていうのはやっぱなんかすごいですよね。
うん
うん、バッチシーだなって思いましたね、あそこでは。
うん、バッチシーですよ、
うん。
なんかあの言い方もいいですよね。なんかちょっと。
そうす。
ため息じゃないけど。
うん、そう。聞こえてるか聞こえてないか分かんない感じで、うん。聞こえ、あんまり聞こえてない方がいいな、みたいな感じで言ってる感じで。あとはそうですね、あの、あれですかね、まあ、前半と後半を見て、ちょっと思ったこと、はい、みたいなことですけど、
うん、
どっちもその、まあ、二人の話ですよね。登場人物は主に二人なんですけど、うん、あの、前半も後半も二人の距離感が似てるなって思ったんですよね。
うん。
あの、海のシーンでも男女ですけど別にこう、恋人関係になるわけではないじゃないですか。ちょっと知り合って、まあ、次の日も会うみたいなね、うん、ぐらいなんですけど、うん、で、一緒に泳いでっていうところで、
うん。
で、なんだろう、直接的な身体的な接触はないですよね。
はい。
で、なんだけど、なんか、あの、河合由実が、男の子に大丈夫っていう、こう、声をかけるシーンがあって、うん、それはなぜかって、その、唇がすごく紫色になってて寒そうだったっていうところなんですけど、うん、で、なんか別に溺れそうにはなってないんですけど、その、なんかすごい波で、こう、流されるっていうかね、なんかいう感じにはなるけど、別に手を差し伸べることはないみたいなね、
うん、
感じとか。で、それも、まあ、後半の、あの、雪のシーンでも同じで、
うん、
あの、二人で恋を取りに行くところですけど、
はい、
あの、なんか微妙な距離を保ちつつ一緒に歩いていく。
うん、
でも、まあ、堤真一が先に歩くんだけど、こう、手を差し伸べて、あの、山を登らせるっていうこともなくて、
うん、
大丈夫かって一応後ろ気にしつつ前に行くみたいな。
うん、
お互いに大丈夫ですか大丈夫ですみたいな声をかけるみたいな。なんかあの距離感が共通してるなってちょっと思ったとりとか。
うん。
うんいうのはちょっと面白かったですね。あとはそうですね。あの、映画でよく見るベタな演出みたいなのが、ちょっと面白いんだけど、うん、やっぱ効果が抜群だなって思ったところがあって。
うん。
一つやっぱりトンネルを抜けたら雪国っていうやつですよね。
うん。
あれはやりたがる、皆さんやりたがるんだろうなと思うんですけど、でも、やっぱあれって映えますよね。
うん。
うん。あれはすごいやっぱり良かったですし、
うん。
あと、メガネの人が麺類を食べる。あったかいものを食べて、メガネが曇るみたいなね。うん、シーンとか。あとは、橋の上で帽子が飛んでいくみたいなね、
うん。
うん。あれもよく見るんですけど、なんか、絵になりますよね、ああいうのね。
うん。
なんかそういうとこの映像の良さみたいなのがやっぱりありましたね。まあまあ、細かいことを言うと結構いっぱいあるんですけど、まあ、そんなとこですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
どうかな？
うん。
はい。では今日は、旅と日々について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。